皆さん、ご機嫌いかがですか？そよ風の手紙の龍馬の父でございます。2011年7月1日金曜日、週刊自閉症ニュース第181号、スタートです。自閉症とは、社会生活や対人のコミュニケーションをうまく行うことができない発達障害です。先天的な脳の障害であり、親の育て方や環境により引き起こされるものでは決してありません。この番組は1週間の自閉症関連ニュースを中心に、発達障害全般に関する情報を私龍馬の父がピックアップして皆さんにお届けする番組です。さて、今週のニュースに参りましょう。西日本新聞6月29日のニュースです。障害者差別なくそう、県議会構成委員共に生きる条例案可決、熊本。障害者への差別撤廃を目指す障害のある人もない人も共に生きる熊本づくり条例案が、熊本県で6月28日に全会一致で可決しました。7月1日の本会議で成立、来年4月1日から施行される見通しです。委員会では障害者の声を汲み取り、問題解決にあたる相談員の人選や何が差別かを分かりやすくする必要性などについて意見が出ました。条例案は医療や労働など8分や11項目で障害者への不利益な取り扱いを禁止、新たに地域相談員と広域専門相談員を委託し、差別されたという障害者の訴えに耳を傾け、差別した側を交えて話し合い問題を解決する仕組みです。 AFP-BB ニュース6月28日のニュースです。ソニーなどでのハッカー攻撃で起訴された少年、保釈される。イギリス、ハッカー集団ラルズセキュリティによる一連のハッカー攻撃に絡み、イギリスで逮捕・起訴された被告19歳が6月27日、自閉症の一種であるアスペルガー症候群であることを理由に保釈されました。裁判所は6月25日、被告はアスペルガー症候群と診断されているとの弁護団の主張を受け保釈を命じましたが、検察側が即時抗告していたものです。裁判官は午後9時から午前7時までは外出しない、電子タグを装着する、外出時には親が同伴する、インターネットにはアクセスしない、オンライン接続できるいかなる端末も所持しないといった条件付きで被告の保釈を認めました。被告は CIA やアメリカ上院、ソニーなどのウェブサイトを立て続けに攻撃してきましたが、6月26日にハッカー攻撃の終了を宣言しています。アサヒコム6月28日のニュースです。発達障害児限定のデイサービス、来月から伊那で。長野、発達障害児に限ったデイサービスが7月1日長野県伊那市で始まります。成人のグループホームなどを運営する社会福祉法人が、発達障害児を持つ親の切実な声に応えたいと新事業に乗り出し、自らも発達障害児を育て玩具福祉士の資格を持つ女性がサービスの責任者になります。このサービスは社会福祉法人アンサンブル会が行い、専門医による診断の有無にかかわらず発達障害の疑いがある子どもが対象です。木のおもちゃ屋店長の古畑愛さんは、玩具福祉学会が認める玩具福祉の資格を持ち、おもちゃで遊びながら子どもの個性を見出す玩具療法を養育に役立てたいと言います。新サービスの通所定員は10人、原則火曜日から土曜日の週5日です。 ジャストニュース6月24日のニュースです。鋼の女ドラマでトラブル、漫画家が異論となえ原作者降りる。発達障害の男児がクラスに残るかクラスメートの投票で。学校がこんなことをするシーンを盛り込んだテレ朝系ドラマ鋼の女の内容に反対し、漫画家が原作者を降りたと表明して波紋を呼んでいます。クラスに残すことを多数決で決めることにしました。女優の吉瀬美智子さん扮する小学校教諭の鋼が担任のクラスでこう宣言すると、クラスメートから賛否の声が巻き起こります。テレ朝系で2011年4月28日夜に放送されたドラマ続編鋼の女シーズン2第2話のワンシーンです。この2話では発達障害の一つとされるアスペルガー症候群の男児が転校してきたとの設定で始まり、男児は学校でトラブルを起こし、保護者らからのクレームで男児を特別支援学級のある学校に移すべきか、学校がクラス投票を行うというストーリーです。鋼は投票に反対しましたが、クラスメートが男児を理解し受け入れてほしいと最終的に投票を受け入れます。ところが放送後、ネット上では発達障害児がクラスに残るか学校が投票で決めるという内容への批判や不満が相次ぎます。ドラマ続編は原作漫画とは違うオリジナル脚本で制作されています。しかし原作者の公式サイト掲示板にも批判などが書き込まれ、深谷さんもそれに同意してドラマの不満をあらわにしました。深谷さんは掲示板上で2月に脚本を読んで驚き、多数決のシーンには反対したが、その意見はテレ朝側に採用されなかったと告白。ドラマのビデオ化やネット配信にも反対を表明しています。以上、今週のニュースをお伝えいたしました。個々の記事の詳しい内容はブログ、自閉症ニュースライブラリーをご覧ください。
そよ風龍馬パパの自閉症ニュース。
今週のピックアップのコーナーです。このコーナーは毎週私、龍馬の父が様々な話題を自由に取り上げ、皆様にお届けするものです。さて、今週のピックアップは、雑誌ランナーズのある記事に関しご紹介いたします。今私の手元には、購入した走る仲間のスポーツマガジン、ランナーズ8月号があります。ここに掲載されている、障害走者の風景、という記事、大島幸男さんの取材文で自閉症の兄と妹、そしてその父親のことが書かれた、いつも三人一緒でという文が掲載されています。父親は60歳、自閉症の長男は28歳、同じく自閉症の長女は25歳。この親子三人はランニングを通して家族の絆を深めています。見開き1ページの中の文章、このファミリーが参加したロードレースは2003年から120大会を下らないそうです。また2009年の東京マラソン10キロに出場した時は、混雑のあまりに兄弟どちらかが行方不明にならないように終始3人が手をつないで走ったということもあったようです。そして特に私の目を引いたのがこの部分です。兄弟に共通するのは常にマイペースであること。他走者のペースに惑わされることがなく、競うこともない。自分自身と競う意識すらないから、自己ベストを狙う欲もない。タイム、順位がどうであろうと、自分なりの世界に徹して、まずは楽しむことなのだ。この文を読み、とても嬉しくなり、勇気が湧きました。 もちろん全ての方がマラソンをできるわけではありませんが、このような一つの楽しみを通して親子で兄弟で絆を深めている姿、とても素敵に感じました。皆様もよろしければ、書店に現在並んでおりますランナーズ8月号の中のいつも3人一緒での記事をお読みくださいね。以上、今週のピックアップ、雑誌ランナーズの記事を取り上げさせていただきました。さて、そろそろ別れの時間です。次回の182号のポッドキャスト配信は金曜深夜でなく7月9日の土曜深夜。来週もよろしければまたこちらでお会いしましょう。以上、ポッドキャスターはそよ風の手紙の龍馬の父でした。さようなら。